今回の飯からは、人によっては、いや、結構な人が嫌悪をするかもしれない、虫、昆虫食の話を扱っておりますので、苦手な人はここで、ストップしてください。さて、このチャンネルは俳優の傍ら、ダイエットインストラクター、フードアナリスト、心理カウンセラーの資格を持つ、私、コージーこと黒沢コージーが、30代、40代のための飯と体、ライフスタイルをリスナーの皆さんとシェアしていくチャンネル、飯からです。今回もよろしくお願いします。はい。そういうわけで、ついに、来たかというか、とうとう来たかというか、虫、昆虫食、昆虫を食べる話です。そしてですね、この、私、この飯からの放送を聞く前に、ぜひ、兄貴分のポッドキャスト、ラジオ食堂の254回夏の昆虫食特集を合わせてお聞きください。ぜひよろしくお願いします。そして、あとですね、最後に、私から大事なお知らせもあるので、ぜひ、最後までお付き合いくださればと思います。よろしくお願いします。さて、今回ですね、久しぶりにラジオ食堂で話してきました。昆虫は酒に合うのかというテーマです。それをラジオ食堂主催の坂谷さんと、バー支配人林の総支配人こと、ミスター乳中毒の林さんと、真剣に語ってきました。昆虫食っていうと、どうしても罰ゲーム、あとはネタ、あとはサブカル界隈のネタになりがちなんですけれどですね、今回は純粋に酒のつまみ、酒とのマリアージュとしてどうなんていうことを語ってきました。ぜひね、聞いていただいた方にはわかるかと思いますが、いろいろな発見もありましたよ。そりゃ中には、おー、ちょっとこれは、みたいなものも、いましたけどね。はい。ちょっと目があったりすると、ちょっと、おー、みたいな、そんな感じでした。はい。ぜひ、ラジオ食堂聞いてください。で、私、この飯からの方ではですね、そのラジオ食堂の方ではあまり詳しく突っ込まなかった、なんで今昆虫っていう話をしていきたいと思います。情報感度が高い人はちょっと気づいてるかと思います。数年前からですね、ちょいちょい、話題に上がってきていません?昆虫食の話。いろんなメディアでね、ちょっと昆虫食食べた、昆虫食べたよなんて話もちらほらちらほら聞きますよね、この数年。はい。なので、大真面目に食料として使えるの?どうなの?っていう意味での昆虫の話をしていきます。別に、グロでも何でもないんですよ。昔から食べられているものなのですが、ここ数年、海外はもちろん国内でも、この昆虫を扱う、まあ、昆虫の加工品も含めてなんですけれど、それを扱う会社が出てきたわけで、それは果たしてなんでなんだろうかっていうことです。ズバリ、国連食糧農業機関。長いね。これちなみに略すと FAO というらしいです。そこの機関が2013年に出したレポートがありまして、これ簡単に言うと、とある説だよ。とある説では、将来2030年に食料危機になるよ。特に、タンパク質足りなくなっちゃうよっていうことが発表されました。でも、実はそれよりも前から、世界はもちろんなんですが、日本でも、この昆虫を食料資源として転用する研究っていうのは昔から少しずつ始まってはいました。あまり知られてないことなんだけどね。はい。で、ラジオ食堂の方でも語ってはいるんですけれど、この昆虫、まあ、本当わからない人には、わ、グロー食わないよって言うかもしれないけど、実は世界中で食べられています。欧米諸国では少ないかな、知らないだけかもしれないけれど、少ないんだけれど、日本をはじめ、アジア、アフリカ圏では、実は結構ポピュラーなんですよ。で、もちろん、世界の美食家、いわゆるフーディスト、フーディーと言われる人たちが目をつけていて、セレブなんかもこれ今、虫をヘルシーなスナックって言って注目し始めているところです。まあ、あの人たち新しいもの好きだからね。うん、で、個人的にはですね、小さな時に、イナゴの佃煮を食べたりしていました、手作りで。で、ここ最近大人になってからだと、まあ、ちょっと一時期夜遊びをしていた時期にですね、とあるクラブに、そこの、まあ、ゲスト DJ という形で、タイから女性の DJ さんがゲストで来ておりまして、で、そこの女の子がですね、その DJ の女の子が、お土産で、 虫ミックスを持ってきたのよ。はい。で、それを食べたのがごく最近の話かな。そんなラジオ食堂を除いて。ただね、その時のその虫ミックスは、もうやっぱりタイからの直送だったから、いろんなのがね、もうまんま混じってた。で、全部素揚げで、ね、ちょっとね、言うとカナブンとか、イモムシさんとか、あと謎の虫とか、まあ、いろいろ入ってました。全部素揚げになってて、正直ね、全部サクサクカリカリって感じで、味の違いもね、よくわかんなかったっていうのが正直かな。まあ、普通に食べられるものではあったんだけど、周りはみんな引いてた、正直。その頃から昆虫食には興味があったから、みんなネタとして進めてきたの。お、コジコジ、どこ、この子昆虫持ってきたよとかっつって。で、知らないからさ、興味持ってることなんて。え、マジ俺食いたかったんだよねとかって言っても、むしゃ食いしだしたから、周りみんなドン引きしちゃってさ。で、持ってきた女の子も、え、あなた、え、そんな食べちゃうの？これネタで持ってきたんだけど、みたいな感じでさ。いや、お前持ってきたんだろみたいな感じで。そう。で、まあ、ありがとう。で、これポピュラーなの？って、現地で食べたりするの？なんて話をしたら、あ、若い子はあんまり食べないかな。でも食べなくはないよっていう話をしてたかな。君は食べる？って言ったら、私はあんまり、みたいな。微妙な感じだった。ただね、家に帰って帰宅後、歯磨きをしちゃいた時に、奴らの足が口からブラブラって出てきた時は、さすがにげんなりしたけどね。はい。で、あと、はたまたですね、これラジオ食堂でも語っているんですけれども、以前、日曜劇場のドラマ、グランメゾン東京に出演した時にですね、モデルになった僕のその役でね、役として出ていて、その僕が勤務していたお店、まあ、尾上菊之助さんが率いるガクというお店だったんだけれど、そこのモデルになったお店がミシュランの一つ星を取ったイヌアというお店なんです。で、このイヌア今はね、クローズしてしまったんですけれど、そこのもうイヌアのシェフは世界的にすごく有名な方で、トーマス・フレーベルさんという方。で、ここの料理はとにかく前衛的であるんだけれど、日本の発酵熟成だったりとか、その複雑な過程を用いた料理っていうのがすごく有名で、そこのスペシャルが、蜂の子の炊き込みご飯だったりとか、アリ、虫のね、アリを使ったりするのよ。こういったすごく前衛的な食の現場だったり、まあ、さっきも言った、いわゆるただの、なんだろう、食通とは違う、とにかくいつも新しい味、新しい発見を求めるような、美食家というか、フーディーとたちの間では、虫、非常に浸透しつつある、食材であるのは、これはもう絶対に間違いはないです。ただね、いわゆる普通の食材よりもさらに注目されているには実はちゃんとした理由があって、その珍味好きとか珍しいものだけではなくて、ちゃんと理由がありまして。まず栄養価。これね、昆虫全般に言えるのは高タンパク、高脂質、特にコオロギが優秀らしいんですよ。で、なんでコオロギかっていうと、特に、コオロギはタンパク質がなんとびっくり、鶏の3倍もあるそうです。まあ、グラム換算ではあるんだけれど。で、タンパク質以外にミネラルや脂質も豊富。そして、次に環境問題。環境問題、これね、生産にあたってのコストの低さ。これね、よくよく考えてみてね、確かにコスト低いんだよ。コスト低い。で、そして、温室効果ガスの排出が少ない。ちなみに、家畜は、トップクラスにこの温室効果ガスの排出が非常に大きいです。昔問題になったよね。家畜が、生産する温室効果ガスってちょっとまずいよみたいな話になったこともあって。で、あとは、出荷までの日数、要は製品にするまでの日数ってことかな。牛は出荷をするまでに30ヶ月かかります。なんで、豚は6ヶ月かかるんだけれど、コオロギだったり昆虫が出荷するまではなんと1週間から1ヶ月。まあ、短いよね。で、生産から消費までの時間が非常に短いことが特徴。はい。そしてコオロギだったり、昆虫の餌に使うのは、その食品加工だったり、あとは様々な産業で出る残渣。まあ、いわゆる食品のゴミというか、カスというか、そういったものだね。あとは、特に、フードロスで余った食品を餌に転用することで、この環境問題に取り組む食品、環境に優しいプロジェクトとも言っていい。 ものなんですよね。で、そういった観点でも、この日本国内で今、その昆虫の生産、昆虫を使った、何か製品を作るっていうベンチャー企業がいくつかあります。で、まあ、今回、ラジオ食堂の方でも話したんですけど、なんで今回僕こんなコオロギを推しになったかというとですね、すごくその、今言った環境問題だったりに大真面目に取り組んでいる商品だったり会社を発見したからです。はい。ラジオ食堂で僕が用意をしたコオロギ関係のフード。これね、味だったり、その感想はラジオ食堂をぜひ聞いていただけたらと思うんですが、まずは、天下の無印良品のコオロギチョコとコオロギせんべいです。いやー、無印ってさ、ここ数年、ほんと無印のお菓子だったり、食べ物、特にカレーとかってすっごい攻めてるよね。本当に、まあ商品開発の人たちがいい意味で変態だからって、本当に頑張ってるっていう話だよね。で、本当に攻めてるからさ、あそこ。ああいった大真面目に攻める姿勢は僕は本当に大好きです。うん。で、際物扱いはもちろんだけれど、ネタ扱いもしないし、おしゃれにごまかすこともしない。きちんと本質を捉えてるというか、そういったところは僕は非常に昔からあそこのそういったものづくりに関しては、僕は非常に好感はありますね。うん。で、それをたまたま発見してしまったっていうのがまず一つ。あと、そして、次に紹介するのは僕がそのトークの中で話していたクッキーに練り込んだり、白いご飯にかけて食べたのは、徳島、日本の徳島にあるコオロギフードを生産、加工、販売をするグラリスという会社が出しているコオロギパウダー。ちなみに、ここの会社ではコオロギを使った製品、コオロギブランドのことをシートリアという風に名付けてブランディングをしていて、本気でこのシートリアを食材として使って環境問題に取り組むっていう姿勢を感じました。本当に。ホームページとかを見たりね、あとね、すごいんだよ。製品を買うとね、なんかこういろんな資料とかもくれるの。今回お買い上げありがとうございました。こういったレシピがありますよとか、こういった風に取り組んでますっていう PDF のデータくれたりとかして、すごく真剣に取り組んでるんだなっていうね、ことを感じました。こちらの会社のホームページの URL とか概要はっていうのは概要とかツイッターにリンク貼っておきますので、本当ぜひ覗いてみてください。うん。でも本当ね、これ全然宣伝でも何でもなくって、ああ、こういうふうに頑張ってる会社や人たちいるんだなって僕本当に思いました。で、商品としては、クッキーだったりコオロギパウダー以外に、コオロギエキスっていうのもありました。はい。液体、液状になってるやつね。で、それを使った唐揚げのレシピも乗っかってたりしてね。うわぁ、もう本気度がね、本当にひしひしと伝わりました。でもね、ごめんね。クッキーに関しては多分俺が作った方が多分美味しいと思う。うん、食べてないけど。そのグラリスさんのクッキーは食べてないけど、なんかね、クッキー俺の方が美味しそうな気がするな。まあいいや。でもとにかく、コオロギ、そのものを素揚げとかね、素干しのやつは食べたんだけれど、まんまよりもやっぱり、加工して使いやすいっていうのがすごく大きなポイントだと思います。うん。グラリスに限らず、コオロギ以外にそういったパウダーだったり、使いやすく加工してあるものは今のところ、まあ、ちょっと調べた限りでは、見つからなかったかなと、まあここまではちょっとポジティブなことしか言ってないんだけれど、次にデメリット、昆虫を食べるにあたってのデメリット、こちらを紹介していきたいと思います。やっぱさ、昆虫といえばちょっといろいろあるよね。デング熱とかマラリアだったり、一部の病気だったり寄生虫っていうのを昆虫が媒介することから、昆虫食べるとさ、そもそも論で病気になったり寄生虫、食中毒って大丈夫なのっていう点。この点に関しては、さっき言った国連、農業なんちゃらかんちゃら、はい、通称 FAO が以下のように、はっきりとこれは否定しています。昆虫が他の食材のように衛生的な環境で扱われる限り、病気や寄生虫が人間に伝染された事例は知られていません。まあ、つまり、きちんと食品に加工する、食品として扱うためにきっちり生産、管理生産されたものであれば安全性は担保されてますよっていうことだね。うん。ただ、アレルギーに関しては、
昆虫が甲殻類と同じ無脊椎動物なため、それらに対してのアレルギーを持つ人は症状が起きる可能性があるということにも言及しています。はい、実際この買ったコオロギパウダーにも書いてあります。アレルギーの方は口にしないようにしてくださいと。まあ、実際味もね、確かにエビ、カニ、甲殻類寄りの味だから、この辺は気をつけた方がいいよね。まあ、もっともそういったアレルギーとかを持ってたりする方は、この手の新しいちょっと変わったものっていうのは避けた方が、無難なのは間違いない。そして一番のデメリット。やっぱり昆虫。で、そしてされど昆虫。なんだよね。やっぱりさ、昆虫を素直に受け入れられる人っていうのはやっぱ少数だよね。栄養価とかその環境だとかっていろんなことは言ってもさ、どうしてもイメージだったりビジュアルを抜いたとしても、正直あのお値段、はい、ラジオ食堂でも言ってましたけれど、お値段がね、正直高いです。これグラム換算すると高級牛肉並みになっちゃうから、正直ね、本当高いです。高すぎます。ちょっとしたおつまみとかネタにするにしたってちょっと高すぎる。で、なおかつ、絶対に昆虫じゃなきゃ、絶対にこれじゃなきゃダメっていうポイントが、ちょっとまだ見つからなかったかな。めちゃくちゃうまいとか、本当にこの素材の味を他で代替できない。とかって言うんであればいいんだけれど、そこまで特徴的なものではない。だなぁ。どうしても魚粉だったり、甲殻類寄りの味だったりするから、本来の食材で十分なんだよね。そして本来の食材、お値段安いしさ。で、もちろん栄養価もあるしね。そういったものは。はい。で、そして、ラジオ食堂で坂谷さんが用意してくれた、浅草にある竹尾さんという会社、の、昆虫たちはですね、基本すべてをまんま乾燥させたもので、これはやっぱりビジュアル的にはちょっと辛い。で、これ加工技術の高さを伺い知ることっていう意味でもあるんだけれど、ちゃんとね、色とかディテールがはっきりしてるのよ。これ多分技術が高いからこそきちんと色が抜けずにも保ってられるっていう証拠でもあるんだけれど、僕はね、なるべくそういった色眼鏡で見ないように使用しようと思って当日収録に臨んだんだけど、やっぱり目が合ってしまうと辛いかな。はい。まあ、このまんまの利用の仕方っていうのはそうそうないとは思うんだけれどね。あ、ちなみにさっきちょっと特徴的な味がないって言っちゃったけれど、ハチノコとかイナゴは別。あれはね。あら、ほん本当にうまい。蜂の子は言わずもがなだし、イナゴは、やっぱイナゴの味なんだよね。イナゴの佃煮の味なんだな。エビの佃煮では出せない味。だから、あれはめちゃくちゃうまい。あと幼虫系は、やっぱりコクがあって、このコクは他にはないかな。ナッツとも違うし、肉の油、魚の油とも違う独特の、コク、甘み、という感じだね。だから幼虫はみんな食べると美味しい美味しいって言うけれど、昆虫よりはまずは幼虫の方を食品としてとか加工して製品になる方が早いかもしれない。てかそっちの方が分かりやすいかもしれないね。人類みんなああいう味好きだから。とはいえさ、さっきも言った通りやっぱ高いよ。すごく高い。超高級品。今はまだ、いろいろなちゃんと食べ物が溢れているからさ、将来はわからない。将来はわからないけれど、きちんと溢れているし、いつどこでも安価で買えるからさ。ちょっと前に流行った大豆ミート、代用肉ブームっていうのも、僕は正直同じことを思いました。味、栄養価、あとはプライス、手に入れやすさ、すべてにおいて、今はまだそれに変える、取り入れる理由が、まだちょっと見つからないんだよね。まだないかな。まあ、とはいえ、ビジネスとしてだったりとか、来たる、その危機への準備っていうのは、もう絶対今からやるべきではあるんだけれどね。こういうのを今早いに越したことはないからさ。あと、それと、 どうしても今はまだその一部の人のそういった興味がある人たちだったりとか、そういった人たちしか昆虫食のことを知らないし、ね、何度も言うけれど、いわゆる罰ゲームネタとして扱われたりするのがどうしても現状であるのは確か。このサブカル界隈だと数年前から昆虫食だったり、いわゆる際物食いっていうのがちらほらちらほら見かけるんだけれど、中にはその、これ僕から見てね、調理の知識がないのか、はたまたわざとやっているのかわからないし、で、本人は自己責任で、なんて言ってたりはするんだけれど、この食用でない、野生のもの、野のものを食べたり、これ虫に限らずなんだけれど、いろんなもの、なんだろう、お肉だったり、魚、野草とか、いろんなものがたくさんあるんだけれど、いいの？知識、もうきちんとした知識だったり、加工する技術を持ってる人だったら、もちろんいいんだけれど、そうじゃなく、人が自己責任とかって言ってたりして、加熱をしなかったりとか、まあ、加熱をしないっていうのは代表的だけれど、要は、きちんとした工程を踏まないまま食べて、それをまずいって言ってみたりとか、中毒を起こしたなんていうケースも見られたりするからさ、これはちょっと、そう、あまり見ていて気持ちのいいものじゃないなと思ってしまって。まあ、これだとね、さっきも言った寄生虫だったり食中毒の心配っていうのももちろんあるし、ネタ扱いだったりすると、いつまで経っても際物扱いでしかならないんだよね。真面目に取り扱ってもらえないというか。それが心配です。あとは、意識高い系のおもちゃというか、ねえ、なんかそういう人たちがとりあえずは流行ってるなんて言って、ごちゃごちゃってやった後に以上おしまいみたいな。っていう感じになっちゃわないかが、ちょっと心配です。ただ、私、コウジですね。実は結構前からこの食を取り巻く環境問題だったりとか、危機には非常に興味があって、今はさ、食材だったり、いろいろなものの物価高騰で、結構そういった、興味関心を持ち始めた人も結構いるんじゃないのかなと思います。SDGs とかなんとかかんとかって言ってたりするんだけどさ、ねえ、まあ、面倒なことなんて今更したかないよって人が大多数だし、で、こういうことは言っていても、僕自身が今何かきちんと行動ができているかといえば、意識はしているけれど、それで行動しているかといえば、できていないのが本当のところではあるんだけれど、ただ情報としていろいろな問題があるっていうことを知っておいてもいいと思うんだ。今回の昆虫に限らず野菜だったり魚っていうのも未利用、あとは食べられるのに捨てられてしまう問題っていうのもすごくあるし、これ本当はね、いろんなもっと食べられるものってたくさんたくさんあるの、そういった資源として。なんだけれど、そういったものがどんどんどんどん捨てられてしまう。もっとこういったものを食べていくと、より環境に優しいんだよっていうこともあるんだけれど、未利用魚とか未利用食材って言ったりするんだけどね。そういった問題もあるし、あとはフェアトレードのこと、アニマルウェルフェアのことだったり、生産者さんの後継者問題とかね、いろんな実は問題あるんです。この食を取り巻く裏には。で、そこでさ、何も知らないで、ジビエがーとか、日本酒がーとか、コーヒーがーとか、肉が魚がーとか。で、もっと言うと、その飲食業にだって、飲食業だったり、流通とかにだって、いろんな問題、課題っていうのが山積みなわけで、最近いろんな暗いニュースもあるじゃないですか、飲食業界ってさ。だからそういったことを知らないで、知りもしないで、ああだこうだ言うっていうのは、一応僕もね、長く飲食業界にいた人間だから、思うんだけれど、そういったことを知りもしないで、ああだこうだ言うだけ、っていう風にはなりたくはないなと思っていて、でそんなことをも知らずにね、食べるのが食が好きなんていうことも言いたくはないしないからさ、まあ、ただ経済とこの環境で何よりもこの現代人の生活スタイルっていうのを考えると、全てをね、これいつも話してるダイエットもそうなんだけれど、全てをバランスよくうまくやるなんてね、絶望的に不可能な話なのよ。絶望的ですよ。そんな無理な話なんだけれど、まあなんかそんなことを通じて、今回のね、昆虫だったりとかのことも通じて、その環境だったり仕組みで今のね、なおかつ物価の高騰のことも踏まえてさ、将来の食卓だったり外食産業がどうなるかっていうのをほんのちょっと考えたりとか、なんか見えてきたりするんではないでしょうか。と僕は思いました。はい。 昆虫食はもちろん、ジビエもそうだし、あとオーガニックな食材とか、まあ、いろんなものあるんだけれど、僕はね、ほんと昔から思うのは、こういうのは食べる知識、食べる教養なんじゃないのかなと思っています。うん。ねえ。あの、さ、もう冒頭にも言った2030年には食料危機が、なんていう話。まあ、2030年に限らず食料危機の話は昔から聞くんだけれど、あわよくばさ、この食卓のテーブルに SF 映画だったりディストピアものに出てくるような人工物とか、なんかズルズルの変なゼリーみたいな得体の知れない何かが並ばないことを祈るばかりです。本当に本当に祈るばかり。まあその頃はね、どうせ生きてないんだけどさ俺らという風な感じで、いやちょっと今回真面目でしたね、昆虫の話から、うん、でもどうしてもね、いつかはこの飯からでこんな話したいなと思っていたので、ちょうどいい機会でした。はい、最後までお付き合いどうもありがとうございましたと、そして最後まで聞いてくれた方に大事なお知らせです。この飯から間もなく100回を迎えます。これ97回かな、100回を迎えます。聞いてくれた皆さんのおかげで本当にね、約1年半拙いくて、そして長い一人喋りをしてきたんですけれども、皆さんのおかげです。応援ありがとうございます。なんですが、今回この100回を区切りに一度お休みをしようかと思います。飯から充電と言いますか、何と言いますか、完全にやめるとか全部消しちゃうっていう気はさらさらございませんけれども、理由はちょっとまた、次に話そうかと思うんですけれども、別にね、あの大人の事情ではございませんよ。大人の事情でちょっと複雑なことがあって、本業のお芝居の方の関係でどうのこうのとか、なんか怒られたとか、そういうことではございませんので、はい、この飯から100回を迎えるんですけれども、その100回を区切りに一度お休みさせていただこうかと思います。あと数回ですが、皆様どうか最後までお付き合いくださいませ。それではまた次の飯からでお会いしましょう。バイバイ。